SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これまで様々な国を回ってきましたが、今日はどこの国になるのでしょうか？
はい。結構回りましたね、ユミさん。最初結構アジア行って、タイ行って、ベトナム、カンボジア。で、ヨーロッパに飛んでドイツ、スペインと行ったんですけれども、まあ、今言ったこのね、国の料理が結構本格的な料理が楽しめるオーストラリアなんですけれども、なんかユミさん、この中で一番気になる国ってありました？
そうですね、なんか結構印象に残ってるのはカンボジア？
あ、確かに。
うん、っていうのは何でしょう、隣国のタイとかベトナムの料理はね、私自身も好きで食べてますし、結構意外と周りに多いんですけど、うん、カンボジアっていうのがね、意外となくて。
そうですよね。
うん。まゆさんとのエピソードを聞くまでは、カンボジア料理というのが一体どういったものなのかもなんか想像できなくて。
確かに。日本にいる方、特にね、カンボジア料理ってあんまり目にしない。まあ、オーストラリアでもそうですけれども。なんか、でも実際ね、エピソード聞いていただいた方はわかると思うんですけど、ね、やっぱりタイって、とかベトナムの料理っていうのがすごく影響されてる料理だなっていうのは印象的でしたね。
はい。ね、あと、なんだろう、日本人が食べやすい優しい味っていうのもなんかちょっと気になりましたね。
あ、そうですね。まあ、ぜひちょっとユミさん次回食べてみてください。
そうですね。ちょっとまずは探すとこから始めようと思います。
さあ、今日はですね、ちょっとこうヨーロッパにね、アジアヨーロッパ飛んだので、今日はちょっと、中東の方に行こうかなと思ったんですけど、多分、オーストラリアに住んでる方はよく目にするんじゃないかと思うんですけど、レバノン。レバノン料理。あれって感じですか、ユミさん。
意外とありますよね、周りに。もう生活に結構浸透してる気はします。
そうなんですよ。結構ね、レバノン料理って、実はオーストラリアもそうなんですけど、日本でもですね、結構こう、ナチュラリストだったり、美食家から今一番注目を集めているんじゃないかって言われているのが、この中東のレバノン料理なんですね。で、今本当に、まさにユミさんがおっしゃった通り、結構こう、オーストラリアにいると、レバノン料理って今からちょっといろいろ紹介するんですけど、結構スーパーに売っていたりですとか、日本人にも、食べやすい味にもなっていて、で、かつそのレバノン料理って、まあ、今トルコ、中国、フランスって言われますけど、世界三大料理の一つっていうふうにかつては言われたこともあったそうなんですよね。多分スーパーに行くとわかるんですけれども、結構その豆類だったり、野菜をたくさん使ったのが、まあ、レバノン料理の特徴なんですよ。で、あとその、国のこう地形的にもこう山脈があったりですとか、でも地中海に面した土地っていうのもあって、そのいろんなね、シーフードだけじゃなくて豊富な野菜っていうのを活かした料理が多いんですけど、まあちなみにユミさん、その中東料理って聞いて何か思いつきますか？
そうですね。結構やっぱりレバノンのものになってしまうんですけども、カフタケバブ？
あ、はい。
よくスーパーとかでももう、なんか、レディートゥゴーみたいな感じで売ってるじゃないですか。
そうですね。
あとは何だろう、タブーリ？タブーリは結構好きで食べてますね。は
い、私も好きなんですよ。
ね、あとね、名前にもついてますけど、このレバニーズブレッドっていうのも結構ランチに使ったりしてます。
あ、そうですよね。やっぱりこう、オーストラリアってすごく多いですよね。そう思ったら、レバノンっていう国の料理というか、まあ、食べ物っていうのが。
そうですね。
うん。まあ今日はですね、ちょっとこう、いろいろ、多分皆さんがマーケットとかスーパーでも見られるような、聞いたことある食材っていうのも料理もあると思うので、ちょっと私が食べてみて美味しかったものを紹介したいなと思っています。はい。ではまずですね、これは多分聞いたことがあると思います。フムスです。ユミさんもこれご存知ですよね。
そうですね。結構このお弁当の野菜のディップに入れてます。
そう、これ、スーパーに売ってますからね、オーストラリアでは。
そうなんですよ。で、しかも最近なんかこの小分けしたサイズとかも売ってて、結構便利なんですよね。
そうなんですよ。私も、なんかこっちに来るまで、その、いろんなペーストが売ってるコーナーにあるじゃないですか。でも、本当に何かわからなくて、なかなか、こう、トライできなかったんですけれども、まあ、実際食べてみると、食べやすいと言いますか、お弁当にも本当に持っていきやすい栄養素の高いものなんですけど、これはですね、ちょっと初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけど、これ多分中東料理の代表格と言っても過言ではないくらい、伝統料理の一つです。実際、ひよこ豆。これのペーストですね。パンにつけたりですとか、野菜にこうディップしたりして食べる料理でして、まあ、ギリシャですとか、トルコ、そのあたりの地域でも食べられています。で、実際これひよこ豆のペーストに、ごまですとか、オリーブオイル、ニンニク、そういうのが入っていて、それをつけて食べる。まあ、一つのディッピングソースと呼ばれるものです。で、次なんですけど、ファラフェル。これユミさんご存知ですか？
はい、これも何度かいただいたことがあります。
あ、
なん
本
だ
当
ろう、
で
なん
す
か、
か。
豆がメインの、なんでしょう、コロッケみたいなやつですよね。
あ、まさにそうなんです。ファラフェルっていうのはひよこ豆とか、そら豆なんかをこう潰して、まあスパイスをちょっと加えてこう丸めて揚げたのがコロッケで、これ中東コロッケなんですけれども、なんか普通に日本と同じ、まあスパイスがちょっとね、日本人とまた違う食材かと思うんですけれども、実際その豆のコロッケって多分日本人、全然ね、食べ慣れた食感でもありますし、私もレバノン料理のレストランで食べた時に、これなんだろうと思って調べたらやっぱりお豆さんだったので、すごくしっとりしてるんですよね。で、パンとか野菜とかやっぱその横にピタとかがついていたんですけど、それを一緒にこう挟んで食べるとすごく美味しかったです。で、次にですね、キッペ。これご存知ですか？ユミさん。
これは初めて聞きました。
そう、キッペってなんかなかなかちょっとどういうスペルだろうって感じもあるんですけれども。茶色いですね。まあ、これもコロッケなんですけれども、なんていうんですかね、形が小さいラグビーボール。まあ、楕円形と言いますか。その形の揚げた料理なんですね。で、これ最初本当食べた時ね、ちょっと若干、食感がそのファラフェルに比べればちょっとポソッとしてるんですけど、要はひき割りの小麦とラムのお肉が入っています。で、まあこれにスパイスを加えてるんですけれども、これもさっきのファラフェルと一緒でですね、ピタとかそういう最初に紹介したフムス、ディッピングソースですね。そういうのも一緒にこうサンドイッチみたいにして食べるとすごく美味しかったです。で、多分皆さんね、これ、どんなのだろうと思って、多分、レバノン料理って調べると、大体最初に出てくるような気がします。写真が。結構その代表的なコロッケなんじゃないかなと思います。で、次にですね、もう一品。これ、オーストラリアではですね、フィッシュ&チップスのお店に行くと、実は置いていることが多いんですけど、これサラダで、タブリ、まあ、タブーレと言ったりもしますけど、ユミさん、これ知ってますか？
はい、これ結構大好きで、パセリがたっぷり入ってるやつですよね。
そうです。そう、このサラダって多分今日初めてね、名前を聞いた方もいらっしゃると思うんですけど、タブーレって言ったり、タブリって言ったり、まあ、いろんな発音があるんですよね。まあ、要はその、スペルがちょっと違うんですけど、それは結構地域性の問題なので、日本だと結構タブーリって聞いたりもするんですけど、これは、本当に今おっしゃった通り、パセリ、イタリアンパセリですね。それをふんだんに使った、ちょっとあっさり、まあ、酸っぱいサラダです。で、この中に、結構その、クスクスが入っていたりですとか、トマトが入っていて、マーケットでもこのサラダ売っていますし、あと先ほど言ったフィッシュ&チップスのお店、そこでもこう、サラダを選べるんですけれども、その時に結構お店には置いていたりします。その、さっきも言ったように、ちょっとね、クスクスっていうのが入っているのと入っていないのがたまにあるのと、あと、実は本場ではクスクスではなく、同じ小麦でも、本当に小麦そのものを使った、ブルグルっていうのがあるんですけど、それを入れていることもあります。で、これ面白いのが、ちょっと私も調べて今回知ったんですけど、フランスですごくこれが、なんか流行っていたというか、結構国民食と言われるくらい、フランス人は結構食べるサラダだそうなんですね。で、確かに友達で、フランス人の友達がオーストラリアに住んでる友達が、一回ピクニックした時に、
自宅で作ってきたっていうのを思い出したんですよ。でもそれは結構そのクスクスとかがあまり入ってなかったのであんまり同じのものと思わなかったんですけど、そうフランス人は結構これを食べるっていうのを知りました。まあ今日はねちょっとフムスとファラフェル、あとキッペで最後にタブリをご紹介しましたけれども、ユミさんどうでしたか、レバノン料理は。
いや、私レバノン結構大好きで、豆類とかね野菜がたくさん取れるので、なんかこう暑くて食欲がない時とかも結構食べがちです。
そうですね、私もちょっと先ほどあまり紹介しなかったんですけど、水切りヨーグルト、まあ醤油ヨーグルトっていうふうにも有名ですけど、結構それも一緒に出てきたりするんですよね。だからそのちょっとね暑い時しんどい時もそういうちょっと酸っぱい感じのものと野菜を一緒に食べると、なんかいろいろねお肉も一緒に食べられるので、ちょっとオーストラリアに来てまだ食べたことがないっていう方もぜひまずフィッシュ&チップスに行ってお店に行って、でそこでまずはちょっとサラダから挑戦してみてください。次回もちょっと美味しい料理を紹介していきますので、またよろしくお願いします。
まゆさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。